それからですね、アクセス人数の方ですね。この15万という数字には驚きますけれども、ファッション系が持っている商品のアイテム数ですね、を考えたら15万もありだなというふうに思います。僕が今入ってみているジャンルというところで見てみると、アクセス数が7万ぐらいですけれども、このジャンルの場合ですね、持ってる商品っていうのは結構少ないんじゃないかなと思いますね。多分、1000あったら多いんじゃないかなと思います。まあ残念なことに楽天のこのサブジャンルっていうやつは、どの店が入ってるのか調べる方法がないので、なんとも言えないですけれども、健康食品系のお店ですから、万の数を持ってるっていうところは、数が知れてる。よほど大きいところだけ、と思います。で、たまたまこのサブジャンルにはそんなバカみたいにでかい、健康庫みたいにでかいところは入っていないっていうのは間違いないですね。まあ、それは置いといて、このアクセス数を上げようと思ったらですね、まあ、広告を入れる一つ目。それもう一つ目は、商品アイテム数を増やす。このどちらか、そして両方やった方がいいというのはもう、間違いないです。ただ、この方の、広告のデータも見せてもらいましたけれども、広告ですね、一つ入れてですね、だいたい効果が1広告5、6万かけて集客数は1000未満、数百から1000未満というところだというふうに、ざっくり計算できました。まあ、1クリックあたり100円そこそこだと思えば安いのかもしれないですけれども、転換率を考えると非常に厳しいということが言えますね。この方の転換率だと、1000人アクセスしてきて買う人が3人。売上イコール、広告費ぐらいの感じですよね。これではなかなか継続するのは難しいだろうと思います。で、もう一つは商品アイテム数ですよね。多分ですね、もし、1000とか2000とかっていう商品アイテム数があったら、アクセス数はですね、多分5000ではなくて、どれぐらいだろうな、1万は確実に超えて2万ぐらいまで行くと思います。もちろんですね、商品名に何を入れるかとか、いろいろ裏技とかで話しているキーワードによって大きく変わってきますけれども、アイテム数はやはり増やした方が有利というのが、楽天の中でのやり方です。それからこの方には別途ご紹介したんですけれども、Google のキーワード広告ですよね。で、ファッション系に、で、かなり趣味にうるさい人であるとするならば、ファッションのデザイン、まあ、例えばデザイナーで調べることはあったとしても、例えば、ハンドバッグとか、そういった単純なキーワードで調べてくることは少ないんじゃないかなと思います。それを考えると、キーワード広告よりもディスプレイ広告、インターレストマッチ広告というやつが合ってるかなと思います。それから、必ずイメージ広告にした方がいいだろうと思います。商品のイメージを見て、あ、これ良さそう、私の趣味に合ってるからクリックして、置くということだって、言葉で釣られるような類のものではないと感じています。まあ、ファッション系に関してはですね、広告を入れたことがないので、詳しいこと、あるいは決定的なことは言えませんけれども、少なくとも、この方のお店のように非常に、どちらかというと、まあ、凝ったと言ったらいいのかな、ユニークなデザインとなると、適当にキーワードで、ハンドバッグとか、まあ、シューズとか、パンプスとか、なんかそういった言葉で引っかかるのではないだろうと、いうふうに考えられます。まあ、楽天のキーワード広告が、キーワード広告も一つの手ですよね。あ、そうだ。キーワード広告で大事なことを忘れていた。楽天のキーワード広告、キーワード広告ではないな。CPC 広告ですけれども、これから表示される枠が拡大されます。今まではこの検索結果の 枠、5枠表示されるうちの1枠だったのが、多分2枠に増えるんじゃないかなということと、それから、ジャンルのところにも表示されるようになるというビッグニュースがありますから、ぜひですね、これからボーナス調整に向けて、キーワード広告の中でも CPC 広告ですね。これをぜひ積極的に試してみてほしいなと思います。まあ、CPC 広告がですね、実際にこの方が広告を出していた、ジャンルサムネイルの広告の僕の想定単価が1クリック100円ですから、CPC とほぼ遜色がないだろうと思います。しかもクリックした分しか払わなくていいんで、ある意味広告がうまくいかなかったとかっていうのを回避できるということと、それから商品とキーワードをぴったりマッチさせて出すことができると。まあ、ジャンルサムネイルみたいなところで出すと、その人がハンドバッグを探していたにもかかわらず、靴が出てきてしまうってことだってあり得るわけですけれども、ぴたりとキーワードを合わせることによってそういったのを避けることができます。ですから積極的に CPC 広告を入れてみたらどうかなと思います。これから特にボーナス商戦、6月終わりからボーナスが支給され出して多分7月中旬ぐらいまで、まあ、ボーナス商戦になると思いますので、この時期を逃さないようにきっちり CPC 広告を試してみてください。もちろん同時に、Google とか Yahoo のクリック広告、キーワード広告をやってみてください。まあ当然ですよね。これで売上と、それから広告費のバランスを取っていかなければいけないと。で、バランスが取れれば、まあ、自然にリピーターが増えてきて、それによって支えられてくるというふうにできると思います。ただ、いかんせんやっぱりアイテム数が少ないんで、これを増やすっていう努力は随時やっていってほしいと思います。今あるような立派なページをたくさん作る必要はないので、もっと簡単なページでいいと思います。楽天で3000円で借りられるスケッチページでできる程度のものでも十分なので、まずは、それを使って、商品を売ってみると。で、よく売れるものとか、調子がいいものとか、そういったものに関して、デザイナーさんに頼んでいいものを作ってもらうっていうことをしていったらいいと思います。アドバイスはこの転換率のところと、それからアクセスを増やすところにだけ集中させてもらいました。あとですね、このファッションジャンルでやっぱりびっくりしたのがですね、平均 PV、人ってやつですね。一人当たりの平均 PV なんですけれど、やっぱり他のジャンルに比べて圧倒的に高いですよね。絶対お客さんがそのお店の中をいろいろ覗いて、商品を見てってくれてるわけですから、ぜひぜひですね、商品点数をもっと積極的に増やす。お金をかけずに、デザインにお金をかけずに増やして、転換率が取れる福袋とか、それから、エントリー商品とか、増やすという、この二つの作戦と合わせてやっていってほしいと思います。まあ、無料でやってることなので、これ以上深入りはしませんけれども、非常にこのデータってのは参考になりましたね。どうもありがとうございます。それから、メールももっともっと頻繁に出したいところですよね。トップ10の店舗さんはですね、通常の R メールとエクスプレスメール合わせて、月間12回出してます。で、この人は月間1回です。これ売るチャンスが12分の1になっちゃってるんで、ぜひぜひこれも増やして試してみてほしいと思います。メールって最初はあんまり調子良くないんですけれど、慣れてくると徐々にですね、そのアクセスを取れる方法ってのは分かってきます。ですからぜひ試してみてください。他にもまだまだいろんなやり方があります。書き方一つ、ヘッダータイトルの付け方一つでクリックされたりされなかったりするんで、よくそれをですね、いろいろ試行錯誤して試してみていただければと思います。以上で今日の録音を終わりにします。どうも皆さんありがとうございました。またお会いしましょう。それでは。